島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 喜多方の増山恵里がお送りいたします。まずは県内の情報です。楢葉町からのお知らせです。借上住宅制度をご利用の皆様へ主な注意点についてお知らせいたします。入居前に室内の損傷等をチェックし、傷・故障等があればあらかじめ貸主等に知らせておきましょう。放置すると退去時に修繕費用を請求される場合があります。また契約内容に変更があった場合は変更契約書等を町へ提出してください。退去の際には退去予定日の1ヶ月前までに使用終了書を町へ提出してください。退去時には貸主等の立ち会いのもと、書面などによる修繕箇所の確認を行います。県からの退去時修繕負担金は通常使用損耗と経年ろ過が対象ですので、これ以外の修繕等については個人負担となります。以上、楢葉町からのお知らせでした。続いて絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は5月に福島の復興を願い、エベレスト登頂にチャレンジされたタレントのナスビさんにお話を伺いました。テレビ番組電波少年の検証生活で有名となった福島県出身のナスビさんは、震災後は故郷の福島のため様々な復興支援活動のお手伝いをされてきました。そんな中、どんどん忘れ去られてしまう福島復興の声を響かせるため、エベレスト登頂を目指すエベチャレを自ら企画し準備をされてきました。4月に日本を旅立ち、約2ヶ月間にわたり挑戦したものの、残念ながら残りわずかなところで頂上へはたどり着けなかったものの、福島への熱い思いを持ち挑戦されたナスビさん。今回はそんなナスビさんの思いをお送りいたします。
基本的には僕はその本当にまあボランティアで、そういう実際に自分が声が届く、手が届くっていうところで活動してたんですけれども、はい、このままではもしかしたら本当に忘れ去られていってしまうんじゃないか、うん、自分の故郷がどんどん元気なくなっていってしまうんじゃないかっていう、そういう危惧を感じて、であえてそういう無謀な挑戦というか、うん、多分福島への思いを持ってエベレストを登るっていうことは、はい、多分誰もやらないことだろうと思ったので、うん、そういう意味で言うと直接支援ではなくて間接応援にしかならないってことは重々承知しつつ、はい、もしかしたら避難とかそういう反対意見とかも出るかもしれないけれども、それでもいいから、とにかく悪目立ちしてでもいいから、福島っていうものにもう一度こう注目を集めるために、ちょっとまあ言葉は乱暴かもしれないですけど、大きな花火を上げてみたというか、なんか福島応援の旗を振る、声を上げるならば、どうせなら世界一高いところから、皆さんありがとうございました、そしてこれからもよろしくお願いしますということを訴えてみたいなと思ったっていうのがきっかけではありますね。
やっぱり応援する声も多かったと思いますけれど、はい、どんな声がありましたか？
そうですね、正直まあ今も言ったんですけども、はい、やはり直接支援ではない分、うん、やはりちょっと批判めいた ご意見も頂戴することも覚悟はしてたんですけれども、はい、そういったものがあまり僕の耳には直接届かず、どちらかというと、あ、それは君にしかできない挑戦かもしれないねとか、はい、確かにそれぐらいやっぱり今の福島の状況、被災地の状況っていうのが深刻なんだね、忘れちゃいけないんだよねっていうようなことで、まあそういう僕の無謀とも思えるような挑戦を、いろんな方たちが夢がある希望がある、それだったら福島元気にできるかもしれない、福島に夢と希望を与えられるかもしれないねっていうことで応援してくださる声が、僕よりも周りの方たちがそういう機運を盛り上げてくださったのかもしれないなっていうのは、はい、今終わってみて思いますね。
実際登っている最中はどんな心情でしたか？は
い、そうですね、まあベースキャンプっていうところがだいたいその5300メートルぐらいのところなんですけども、だいたいそこまではある意味こう体調も良くというか、
はい、
自分のそのまあ高度に対する順応なんかもうまくいってたかなとは思ったんですけども、やっぱり5000メートル以上というのは僕はそれまで実は体験したことがない高度だったので、はい、やはりそこから徐々に8848メートルに向かって上に行くに従って、体力というかそういうものが徐々に削がれていくっていうような部分はあったりで、
はい、
あ、局所というかやっぱりそういう局地っていうのはこういうことなんだっていうのを身をもって体験して、結局はやっぱりそのあと100メートル、まあ高度にして100メートルなんですけど、足らずに、はい、まあ登頂できず下山を決意したっていう部分にその辺がつながってくるのかなっていうのは正直あって、やっぱ未知の領域への挑戦って相当大変なんだなっていうことを身をもって今回は思い知らされた感じですね。
そんな思いをされて、やっぱり登ってみて改めて震災のことだったり福島のことについて感じたことはありましたか？
そうですね、その中ではたくさんの方たち、本当に外国の方もそのベースキャンプというところにはたくさんいらっしゃってて、
はい、
今回でも800人ぐらいの方がいらっしゃってたり、ちょっとしたまあ本当村というか町になってるような感じなんですけども、
はい、
まあそこでも僕がそういう福島から来たっていうことで、はい、まあ僕がそのエベチャレのまあ応援の旗みたいなのを持ってったんですけども、はい、それにあのメッセージをくださったりとか、
はい、
本当にあとはあの今回三浦雄一郎さんも、
はい、
あの実際その登頂なされたんですけども、
はい
ね、はい、ベースキャンプにお邪魔した時には君のそういうの福島への思いっていうのはすごくわかるし、
うん、
やっぱりあの三浦さんもそのスキーをやったりで福島にもすごく思いがあったりしたので、はい、っていうことでサインとかもあのメッセージいただいたりとかもできたりして、はい、まだまだやっぱり本当たくさんの方が福島に対するそういう支援の思いというかを持ってくださってるなっていうこと、世界のそういういろんな各国の方が集まるところでも福島っていうものあの注目がまだまだ、
はい、
こうされてるというか、まあ目を向けてもらえるきっかけさえあれば、
うん、
まだまだたくさんの方の支援を得られるんじゃないかなっていう実感は、はい、体感できましたね。
はい、それでは今後福島のためにチャレンジしたいことがあったら教えてください。
そうですね、その本当僕にしてみれば残された100メートルというかその足らなかった100メートルっていうのが多分本当に今の僕の実力の限界だったと思うので、まあ本当にそれが直接またそのエベレスト挑戦ということにつながるのか、それとも違う形でその自分の実力の限界を打ち破るための挑戦というものを続けていきたいなとは思ってはいるので、うん、それがまあ最終的にやっぱり福島の応援というか福島を勇気づける元気づけるってことにつながることがまあ最優先なので、まあ僕が本当に自分の中で限界を感じつつも、でもそれに対してまた成功を目指してというか前向きに進んでいく姿をたくさんの福島県民の方に知ってもらって見てもらって、一緒に元気になってたくましくこう震災からの復興というか再生を作り上げていけたらな、乗り越えていけたらなとは思ってますね。
はい、ありがとうございました、
はい、福島への復興への思いが風化されないようエベレスト登頂という無謀ともいえるチャレンジをしたナスビさん、そんなナスビさんの熱い思いに復興へ向かう力や勇気をもらった方もいたのではないでしょうか。これからも福島のため活動するナスビさんに勇気や元気をいただきたいですね。本日はエベレスト登頂にチャレンジされた タレントのなすびさんの思いをお送りいたしました。お相手は FM 北方増山えりでした。
この車は日本の道を知り尽くしている。オーナーになる喜び。クラウンハイブリッドリボーン。また走り出そう。ここから福島トヨタ。週末はクラウンリボーンデ
ー。今日の一言。パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。